渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾ナコードで心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日はですね、先ほどねイベントが終わりまして、心のシェア会っていう少人数のねグループカウンセリング、グループセッション、プチオフ会のね、イベントありまして、それについての感想とか今の気持ちなんかをちょっと最初シェアさせていただいて、でその後結婚とはではないな、まあ結婚生活、夫婦関係において大事にしていること、まあひいてはこう人生においてね大事なこう生き方というか考え方っていうねところの、ちょっとお話をしたいのと、最後はですね、レター皆さんからねいただいたお悩み相談、ご相談についてお答えしていきます。今日はね、夫婦関係の、お悩みのね、ご紹介になるかなと思います。ぜひね、最後までお付き合いください。はい。でですね、イベントですね。終わりました。終わりたてほやほやでちょっと収録しております。心のシェア会っていう少人数のグループカウンセリング、まあ、お話ししていくっていうシェア会、なんですけど、シェアって何かというとね、こう自分の今の気持ち、今感じていることを話す。こう、事柄よりもね、事柄っていうのはその、私は何歳でとかね、どこどこに勤めていてとか、家族構成がこうでとか、趣味がこれでとかね、なんかそういう、まあ、よくある、人と話すとき結構こういう話よくあるじゃないですか。特に初対面の人と、まず何話すかって言ったら、こう、そういう外側というか、事柄というか、そういう話しますよね。で、それで、まあ、なんか分かった気にはなるんですけど、まあその場をね、楽しんだりもするんですけど、そうじゃなくて、今感じてることとか気持ちのところをね、話していきましょうっていうね、回です。意外と、話さないもんなんですよ、気持ちって。で、話さないだけじゃなくて、自分でなかなか感じてないもの、本当に感じてる気持ちっていうのはね、この話ね、またちょっと後に繋がってくると思うので、この辺にしたいんですけど、まあそういうね、今の気持ちをお話ししましょうっていうシェア会で、先月も開催させてもらったんですけど、今回もね開催して、まあすごくね素敵な会でした。で、ただね、まあ、最初バタバタでして、まあ、なんとその近鉄京都線っていうね、まあ、奈良でね開催したんですけど、まあ奈良にね、京都から奈良に来るには絶対この電車使うよねみたいな、まあ絶対とは限らないですけど、まあでも絶対一番使われている路線が踏切で事故があったようで、もう運休ですみたいな、遅れどころじゃなくてもう運行しませんみたいな感じになってしまって、来れませんというか、もうどうしたらええねみたいな感じになって、で近鉄が無理やったんで、その JR でね、今回その滋賀の方からね、京都を経由してね、お越しいただく方だったり、まあその京都からね、来る方っていうのがいらっしゃったんですけど、軒並みね、近鉄使えへんってなって、JR で行かな、みたいな。でも JR ってね、奈良で言うと JR ってそんなこうメジャーな路線じゃなくてですね、奈良は近鉄なんですよね。だからその JR で来て、うんぬんかんぬんって言って、なかなかね、まずたどり着けるのかっていうとこからスタートしたんですけど、皆さんね、無事揃いまして、ありがとうございます。本当遠方からね、来ていただいた方もいらっしゃるんですけど、ああ、やれやれと言って、よかったよかったって言って、まず揃ったことに感謝っていうとこから始まったんですけど、まあ本当にね、皆さんいい方でして、もう会った途端に、こう、本物やーみたいな感じで、こう、感激って言って、こう、涙を出流された方もいらっしゃったりして、あ、そんなにね、思ってくれてたんで、もう何年も前からもうね、それこそもう中学生ぐらいの時から見てます、みたいな、ね、方もいらっしゃったりして、そうなんですね、って。いや、なかなかそんなことないですよ、中学生の頃からとかね、こう何年も前からずっとこう、見ていただいててね、こう、どっかでやめたりするじゃないですか。やめたりしますよ。僕もね、なんかこう一時期ハマっててもやめたりとかね、最近は見てへんなとかね、 関心が薄れてとかあるんですけど、こう、僕らもね、いろいろ経ての今ではあるんですけど、それでもこうやって変わらずね、見てくれてたりとか応援してくれてたりとか、こうやって会える機会があるときにね、勇気を出して来ていただいたりとかね、するお気持ちがすごい嬉しいなぁと思って、毎回本当にね、嬉しい気持ちを感じさせてもらってます。うん。で、今回もまあすごく良くて、やっぱもうみんなが繋がるんですよね、何かこう。その場、なんか必要な人が本当集まってるというか。で、今日はね、特にそれ感じて、なんか僕自身、こう、心がね、快晴というよりね、なんか曇ったり晴れたりみたいなのを繰り返してて、で、今日もね、まあね、ぶっちゃけで言うと、心がね、晴れ渡ってて快晴ですって感じでもないなっていうのが本音やったんですよ。で、その本音もちゃんとね、シェアさせてもらって、なんか、元気でーすみたいな。最高ですみたいなんでこう、偽ってね、振る舞うんじゃなくて、まあ、なんか曇ったりっていう感じです、みたいなことも正直にね、シェアして。まあ、それを受けて、ああ、なんか大輝さんもそうやって曇ったりするんですね、っていうので、なんかこう感じていただいたりしたのも嬉しかったんですけど、まあ、そういう感じでね、僕自身は、今日はスタートしたんですけど、なんかね、今日はより思いましたね。なんか本当に必要な人が、今必要な人たちが集まってるんやなって。なんか、もうみんなの話が、もうわかるすぎてというか、なんか、もう自分のことかなみたいな。なんか、今までも感じたことあるんですけど、なんか今日は特に自分のコンディション的な問題なのかもしれないし、なんか最近の自分の気づきとか課題にリンクしたのかわかんないですけど、なんかもう自分の話かなみたいな。自分が人の皮を被って話してくれてるみたいな、なんかそんな感覚にも、陥りましてというか、そんな感覚にもなりまして、不思議やなというか、なんかわかるというか、うん、なんかね、そんな時間でした。だから人の話を聞いて自分を振り返るというか、なんか、そのね、グループの効果というか、グループの、そうですね、効果っていうのをなんか改めて今日は感じる日でもありましたね。うん、またね、こういう集まりだったりイベントなどなどはしていければなぁと思ってるので、タイミングがあったらね、お聞きの皆さんもぜひ来ていただけたら嬉しいです。はい。でですね、最近のトピックスで言うと、YouTube のね、動画を公開しました。これね、ご覧いただけたかな？まだの方はぜひ見てほしい。渡辺夫婦チャンネルで動画公開して、で、これが夫婦でお話しした動画なんですよね。そのトーク動画、おしゃべりの動画です。なので、まあ、この普段のね、音声配信のような感覚で、こう、ながら聞きもしていただけると思うし、こう、流していただいたらね、そのまま、なんていうの？こう、いつも通り、この音声配信かのように聞いていただけるかなと思うので、ぜひ皆さんもね、聞いてほしいっていうのと、内容的にもやっぱ聞いてほしくて、僕らの夫婦のこれまでっていうのを振り返りました。で、これまでの何かっていうと、まあ、結婚9年目なんですけど、この9年間の中に、やっぱね、山あり谷ありでして、まあこの、なべともさんね、この、音声配信をね、聞き続けていらっしゃる方は特にこの、その時々のね、心模様だったりっていうのを割とリアルタイムで話したりしてることも多いので、こう、ね、なんとなくこう繋がって、ね、いただいてる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあでもね、あれだけまとまって話したのは初めてやと思う。これまでっていうの。その時々は話したけど、今振り返ってあの時こうでしたよね、みたいなのを、うん。話したのは初めてかなって思う。で、特に、フォーカス当てたのは、離婚危機なんですけど、僕ら9年目、9年間のね、中で、まあ大きく分けると2度ね、離婚危機と言えるような、もうこのまま一緒にいられないんじゃないか。もうどうしたらいいか分からへんと。本当は一緒にいたいはず。なのだけれども、なぜかこの気持ちがすり合わない、すれ違ってしまう、分かり合えない、苦しさっていうのをすごく味わった時期があって、まあそれが2回、大きく分けてね、あって、1度目が、結婚1年目、 新婚時代ですね。ベトナムにね、住んでたんですけど、ベトナムで、海外生活がね、うまいこといかなくなって、もう一緒にいられません。日本帰りますっていうね、話になってしまい、まあ、危機的状況がね、訪れましたっていうのが一度目。で、二度目が3年前になるんですけど、今から3年以上前ですね。うん。ああ、でもしんどかった時期っていうのも含めたらちょうど3年前ぐらいか。あの、流産があって、でしかも二度ね、ありました。で、それで、まあ、ほんまはね、流産があって、お互いしんどいし、お互い辛いからね、二人で乗り越えていければよかったのだけれども、そこがね、素直になかなかコミュニケーションうまいこといかず、で、自分の気持ちも、なかなか感じられない本当の気持ちっていうのがわからない。わからないからこそ人に求めてしまう。人のせいにしてしまう。そういうね、こう、歪んだコミュニケーションになってしまって、分かり合えないって言って、お互い苦しい時期をね、過ごしました。それが二度目のね、まあ離婚危機。まあもう一緒にいられないんじゃないかって、本気で悩んだりもしました。ね、そんなことがね、これまでの結婚生活の中であったんですけど、あれが何やったんやと。何やったんやというか、まずそういうことがありましたっていうのもそのまま素直にお話しさせてもらって、あれが何やったんやっていう話をして、今やったらどうするやだろうかということまで話しました。これね、ぜひちょっと YouTube ね、まだご覧いただいてない方は見てください。ぜひ。ぜひとも。聞いてほしい。見てほしい。それぐらい思い込めたし、編集もね、ちょっと凝りまして、あの、見応えがあって、しかもこう、臨場感がね、感じていただけるように、編集もね、ちょっと新しい編集、新しいというか、新しくはないんですけど、僕らいつも編集はシンプルな方なんですけど、それにしては、ちょっとね、イメージ映像を入れてみたりとか、ちょっと、テロップ入れてみたりとか、なんか、工夫をね、しましたんで、まあ、そんなね、努力もしましたので、なおさらね、なんか多くの人に見てもらえたら、そして多くの人の心に届けば嬉しいなっていう思いです。まあ、改めてここでもお伝えすると、一番大事なのって自分のこと自分で大事にしてねーっていうもうそこなんですよね。で、今日のシェア会でもその話になったんですよ。自分のことは自分で満たす。まず自分っていう。なんかこう、人のこと、人に、こう、ええことしたいとかね。人のために何かをしたいとか、人のために、世のため、人のためってするのは素敵なんですけど、世のため、人のためができる人って、できる人ってというか、世のため、人のための前に、まず自分のためにちゃんとね、大切にね、できてますかっていうところ、ここが大事だよねって話、ちょうど今日もなって、なんかほんま繋がるなっていうか、タイムリーやなというか、なんかこう必要な話題、その時の、なんていうの?こう必要としてるテーマとかがやっぱ出てくるんやなーって不思議。別にこの話でね、話しましょうとか決めてないのに、なんかそういう話になっていったりするんですよね。そう。で、まあ自分を満たすっていうことですよと。で、これ僕自身もね、最近すごい気をつけてて、結構その冒頭も曇りがなんやらとか言いましたけど、心の天気がね、曇りがちなんで、あー曇ってると思って。で、曇ってる時に、なんやろな。こう、外が雨降りそうやのに、いや、もう今日出かけなきゃって出かけて、なんか雨降られたら大変じゃないですか。で、そういう時は、あ、雨降りそうやな、ちょっと待とかってね、家で待ってみたりとか、もう今雨降ってんのやったら無理に傘さして出ていくんじゃなくて、ちょっと雨宿りしとこうかとかね。あ、ちょっと雨降ってるんやったら1時間お茶でもしてから帰ろうかとかね。なんかそれぐらいの余裕があると、いいですよね。いいですよね。というか、いいなって思うんですよ。まあ、時にはね、まあ、土砂降りの中であろうが、傘さしてでも進む時も必要かと思うんですけど、なんか進まなきゃ進まなきゃみたいな。休んではいけないみたいな感じになってるとしんどいんでね。そういう時ほど、むしろなんか雨降ったから、ラッキーぐらいのね。じゃあお茶してゆっくりできるわぐらいのね。こう余裕とかね、あるといいな、というか、いいなというか、なんかこう心が重たくなってたりしんどくなってる時ってなんかこう、うん、急いでたりとかその余裕がなくなってることってやっぱあるんでね、あ、そういう時ほど、あ、今何感じてんのって 大丈夫ですかって大輝くん大丈夫っていう声かけをねするようにというか、ちゃんと自分の内側にね意識を向けるというか、大事にね扱ってあげるっていうのを忘れないようにせなな、大事にせななっていうのをもう毎日噛み締めながらね生きております。でほんま自分を大事にするって大事なんですよ。なんか大事にできてないとほんまに自分に対する余裕ってなくなるし、僕の場合は余裕っていう感覚が結構近いかな。なんか余裕がないって感じ。もう時間に対する余裕もなければ、なんか心の余裕、体の余裕、体力、なんか、なんやろな。まあ、すべてのなんか余裕がないって感じ。で、視野も狭くなる感じ。視野がこう広いんじゃなくて狭い。もうなんか目の前のことでいっぱいいっぱいとか、なんか目の前のことに囚われるって感じ。なんか視野も狭くなって、心の余裕なくなって、なんかちょっと呼吸も浅い感じ。で、胸がキュッとする感じ。で、頭もなんかはっきりしない感じとか。で、心がね、今ここにいなかったりするんですよ。その、なんか気がかりなことばっかり考えてたりとかして、なんかこう集中できなかったり、なんかこう笑えてなかったりとかね、するんだよ。結構なんかその辺が自分のなんかバロメーターみたいなのもこう感じてて、何かが起こった時は、あ、今なんかちょっと視野狭い感じするなとか、余裕なくなってんなとか、あ、なんかもういつも頭の中でなんか考えてんな、ごちゃごちゃとかねそういうのをちょっとバロメーターというかセンサーにして自分の気持ちとかね対話するようにね気をつけてたりもするんですけど、まあ、とにかく自分を大事にする。で、それができてない時って人のこともなかなか大事にできないんですよ。人のなんか一挙手一投足が気になったりとか、ね、人に対して、自分にまず余裕ないから人に対して余裕なんてなくなるわけですよね。で、人に余裕なくなったりとか、ね、しちゃうわけですよ。で、僕らの結婚生活の中でその離婚危機があったような時って、やっぱ自分の気持ちちゃんと素直に感じれてなかったりするんですよね。なんかほんまはこう思ってんのに相手に合わせちゃってたとか、ほんまはこういう風に、ほんまはこういうことを言いたかったり、相手に対して思ってるけど我慢してたりとか、ほんまに感じてる気持ちをなかったことにしてたりとか、でそれで自分との関係がこじれちゃうからこそ人との関係もこじれていくっていうね、そんなことが起こってたなーっていうのをなんかすごくね振り返りました。まあね、こうやって振り返ったからこそ思うんですけど、なんか当時の自分たちも頑張ってたんやなーって、最善でね、それでも最善でやってたんやなっていうのはなんかすごく感じます。もうベトナムの頃とかだって何年前ですかっていう話じゃないですか。もう8年、9年前とかですよ。8年、9年前の自分ってどんな感じやったんやろな。今とはまたちゃうでしょうねっていうのと、その心のことを学んでないから、なんか自分に何が起きてるとか人に何が起きてるとかわかんないし、やっぱなんか反応しちゃうじゃないですか。なんかイラッとするとか、なんか嫌な気持ちになったとか、その相手の何かに対してとか何か起こったことに対してこうイラッとするとか、ついこういうこと言っちゃうとかあるじゃないですか。ついみたいな、なんかほんまはそうしたいわけじゃないのにとか、で、ほんまそうしたいわけじゃないので、気づいてたらまだしも、無自覚で、無意識で、思ってもないこと言ってたりするわけですよ。っていうか、まあ、割と、喧嘩というか、なんか夫婦の行き違いとか、結構こういうこと多い。ほんまは、仲良くしたいだけやのに、相手を傷つけることをね、言ってしまうわけですよ。傷つけたいは本心じゃないですよね。傷つけたいとか、相手を責めたいとかね。例えば相手を責めちゃった時に、相手を責めたいのが本当にしたいことじゃなくて、本当にしたいのは、責めたくなるぐらい、なんかこう自分のこと大事にしてほしかったとか、自分のこと尊重してほしかったとか、ね、本当の気持ちっていうのがあるわけなんですけど、それがまあなかなかね、素直に出せなかったりもする。そういう時に、なんかこう、いつも言ってるのにとかね、どうせ私のこととかね。それどういうつもりなみたいな責める言葉になっちゃったりもするし、で何の話やったっけ。まあそう、あ、そうですね。だから当時 なんか、それするぐらいなんなんとか、なんか自分のほんまの気持ちってなんなんとかね。あと自分のこう癖とかパターンってあるんで、繰り返してるパターンですよね。こういう心の癖があるな。で、それお互いあるんで、お互い心の癖があるもん同士やから、その癖が反応しちゃうわけですよ。だからほんまはこうしたいのに、ある刺激に対して、こう、お互いなんかこう、こういう反応するみたいな。で、それをね、夫婦喧嘩、いつも同じような話しちゃうとかね、同じようなことでまた喧嘩しちゃうっていうのは、なんか、その通りというか、ある意味当たり前で、お互い、やっぱパターン持ってるんで、そのパターン同士がね、二人でいると、同じパターンでまた反応しますよ。で、それってね、なかなか話し合いしても、解決できなかったり、一度言ったことでもね、わからなかったりするんですよ。だって無意識の反応やし、心の癖やから、うん。なかなか、こう、決めたからできるようになるとか、頭で分かってても、無意識で反応しちゃうんで、そっちが先なんでね、ついって言ってなっちゃうもんなんですよね。まあ、そんなことも知らないから、やっぱり、それでもまあ、当時は当時なりにやってたんやな、みたいなのを、なんかこう、動画でね、話しながら、ちょっと振り返ったりも、しました。で、まあ、そういうね、僕らの結婚生活を振り返ったり、これ大事だよね、っていうのを、こう、はっきり掴み直すというか、言語化したことによって、やっぱり結婚相談所に対するその思いっていうのもこういうことよなーっていうのをね、なんか、また、なんていうかな、こう、言語化できた部分もあって、その動画の中でもこういうこと言ったんですけど、苦労すんなよってことですっていうことをね、言って、ああ、こういうこと思ってたんやーって、なんか自分でもちょっと、うん、びっくりというか、まあ自分でもね、なんかちょ発見やったんですけど、苦労すんなよって。苦労すんなよっていうのはその格好、僕らみたいに苦労すんなよっていうことですね。そのこれから結婚したい人が、やっぱ僕ら結婚してね、やっぱ未熟な部分ね、いっぱいありました。心の未熟さっていう部分がね、で人と一緒に生きていくっていう部分の未熟さっていうのもあった。で、それはまあ経験をね、経験してないことっていうのももちろんあるし、うん、あるんですけど、とはいえ、未熟な部分もあったし、無知な部分もあった。知らなかった。自分を大事にするっていうことやったり、自分の本音を掴んだりすること。で、人とどうやって一緒に、こう、暮らしたらいいのかっていう、人と関係をどうやって築いたらいいのかっていうのも知らなかった。無知っていう部分もあったし、未熟っていう部分もあったなーって。まあだからこそ、まあ苦労した部分もありますよ。やっぱり大変な時って大変なんでね。大変でしたよ、やっぱり。今でこそこうやって当時はこうでしたとかって話せるわけなんですけど、やっぱり苦しい思いもしてたし、もう どうにもならないんじゃないかっていうところまでね、思い悩んだこともあった。でもそういう苦労って、まあ別に人生ね、苦労は苦労でしたらいいんですよ。したらいいんですよっていうか、まあ苦労はある。ある。あります。苦労なき人生、苦労なき。まあでもそうやな。なんか苦労がないのが別にいいことというわけではないんですけども、ないんですけども、でも苦労すんなよって思う。僕らみたいに苦労せんといてなって。うん、なんかシンプルにでもそれは思うな。なんか本音やなってすごいね、思います。やっぱり結婚って幸せになりたいから結婚するものであって、で、それも末長い幸せですよ。なんか一時的な喜びとか幸せ、快楽じゃなくて、結婚ってなんかこう、刺激じゃないですよね。こう恋愛の、まあ、恋愛の延長に結婚があったりすることもありますけど、それにしても、なんかこう、恋愛のドキドキ感とか、なんかスリルとか、なんかこう、興奮とかね、そういうのと結婚ってまたちょっと違うと思うんですよね。結婚に求めるもの何ですかって、これアンケートというか統計で出てたりするんですけど、結婚相手に求めることってね、価値観が近いだとか、一緒にいて楽しいとか、一緒にいて落ち着ける気を使わないっていうね、なんかそういう部分が その、求めること、あるいは求めたこととして、まあ、統計データとしてね、まあ、トップ3でね、出てたりするんですよ。で、恋愛感情があるだとか、ルックスに好感が持てるだとかの項目って、他のその、さっき言った3つよりも低いんですよね、点数が。求めたこととしてのね、点数、求めることとしての点数が低いんですけど、まあ、要するに、価値観が近い。まあ、価値観が近いっていう言葉もなかなか、こう、曖昧というかね、価値観って何ですかっていう話なんですけど。価値観。まあ、これもね、ちょっと僕のなんか意見もあるんですけど。まあ、価値観が近い。いいじゃないですか。まあ、一旦いいとしましょう。価値観が近い。と、一緒にいて楽しい、一緒にいて落ち着ける、気を使わない。なんか落ち着きとか気を使わないって、なんかその、なんていうかな。まあ、僕的に言うとその恋愛的な、なんか、幸せ。っていうのと、結婚の幸せってまたちょっと違うというか、こう、結婚の方は、僕のイメージだとじんわり幸せというか、安定した幸せというか、なんかそういうイメージ。恋愛の方は、なんかドキドキ刺激みたいな、楽しいみたいな、こう、刺激的な幸せ、一時的な幸せみたいな、なんかそういうイメージがね、僕はあるんですけど、まあでもね、この統計のね、結果からも、こう、なんか落ち着きだったり、一緒にいる楽しさだったり、なんかその安定的な幸せみたいなのをね、なんかすごい感じるんですけど、なんかそういう幸せを末永く、こう、味わっていける。で、二人でその関係を築いていけるっていうのが大事なのかなって思うんですよね。一時的になんか、その時幸せやったらいいとかじゃなくて、結婚生活って長く続いていくんでね。その長い人生の中で、あえてね、結婚って言って、自分のパートナーを決めるわけじゃないですか。そのパートナーとどんだけ幸せを深めていけるんですかっていうのがね、やっぱ大事なのかなって僕はね、思うんで、そういう自分の幸せっていうのを、この人と一緒やからこそ、ね、こう、2倍にも3倍にもというか、いかようにでもね、幸せが膨らんでいけるなーって、この人と一緒やからこそ、よりね、幸せになっていけるよねーって。うん。なんか、やっぱ結婚ね、幸せになりたいから、自分にとっての幸せやと感じるから結婚するんじゃないかなと思うんで、じゃあその幸せね、ちゃんと叶えていきましょうよっていうのはすごい思うわけですよ。結婚後に、もちろん幸せなこともたくさんあったけど、こうやって苦労もしたし、一緒にいれないんじゃないかって、どっかでピリオドが打たれてたかもしれなかったからこそ、その苦労はね、せんといてくれよ、というふうに思うわけですよ。そうせずに済んだのであれば、それはね、ええわけで。その苦労をせずに済む、今の心のなんか持ちようとかマインドとか、どう向き合ったらいいかっていうのを知ってたら、その当時ももっと自分のこと大事にできたと思うし、相手のことも大事にできたし、衝突することは全然結婚生活あると思うんですよ。人と一緒に暮らすわけなんでね。そらね、ぶつかることもあるし、喧嘩することもあるんだけども、その時にどうしたらいいかを知ってたら、まあ動画でも言ったんですけど、ぼや騒ぎで済むわけでね。うん。大火事になったり大戦争になるんじゃなくて、もう無理ですって言って、そのね、離れるんじゃなくて、あ、ちょっと喧嘩しちゃったねって、ちょっと反応でね、いろいろ言ったけど、本心はこうなんだよって、ちゃんと気持ち渡し合えたら、すぐ分かり合えるし、あ、本当はこうしたいんだねって、相手の気持ち知れたら安心するじゃないですか。うん、なんかそういう向き合い方を知ってたら、二人でどんどん関係深めていけるんでね。で、衝突することがあっても、戻ってこれるし。なんかそういう自分になってほしいなぁと思って。で、僕も結婚早かったんですけど、その24の時に結婚してるんで、まあ早い遅いってどういう基準で言うかはさておき、でもまあ早い方やと思うんですよ。同年代の男性で言うと。まあ実際僕の友達ね、界隈で言うと早い方でしたから、それなりに早かったと思うんですけど、まあ結婚願望はもともとあって、いい人がいたら結婚したいなぐらいには思ってて、結婚はなんとなくしたいと思ってたんですよ。したい理由はわからん。その時の自分に聞きたいんですけど、まあなんとなくやと思う。結婚ええなみたいな。で、誰かと一緒にパートナーがいてね、結婚するっていうのになんとなく 憧れがあったというか、好意的な気持ちがあって、で、なんか何歳までにとかも、特になかったけど、もうタイミングが合えば全然結婚したいよって思ってって、結婚したんですけど、やっぱね、その時から思ってたのは、いやだからその時から思ってたからこそなのかな。なんか結婚後のなんか、家庭とか、なんか安定した。まあ、それこそさっき言ったなんかその刺激的な幸せよりも、幸せとかなんかこう恋愛とか言うよりも、なんか安定感というか、なんかその一緒にいる幸せとか、なんか落ち着きとか、なんか家庭を築くみたいな、なんかそういうのを求めてたんかなって思いますね。多分ね、刺激を求めてたら別に結婚しなかったような気もするんですよ。当時やったらね。うん。でもなんか、早々に、割とお相手がいたら結婚したいなーって、その結婚の方になんか、憧れというか、なんかその望みを持ってたっていうのは、なんかやっぱりその、結婚としての幸せを望んでたんやろなと思って。で、であれば、ああ、やっぱりね、結婚相談所って選択肢があったら、もう入ってるよなとか思うんですよね。こういう相談所があったら、結婚後の幸せが大事ですよねと。結婚後の幸せを築ける自分で結婚しましょうって言ってくれたら、当時の自分、なあ、どこまで刺さってたかわかんないですけど、いや、入ってって思うもん。当時の自分、いや、当時の自分って別にユミと結婚したからええんですけど、なんか、そういう観点持ってねえって思いますね。なんか、その時は勢いもあったし、おい、一生、一生というか、なんか、それお互い結婚したいから結婚しましょうってなって、まあ、それはそれでよかったんですけどね。よかったんですけど、この、どういう自分で、まあ、もうこれはもう、出会いがないとなかなかね、難しいですね。まあでも当時の自分にも伝えたいなって思うし、まあ僕ら自身がね、やっぱりもう離婚危機っていうね、危機的な状況も経たからこそ、特にやっぱり、まあ最近ね、こういう、特にこういうメッセージも伝えてるんですけど、再婚の方とかね。で、実際ね、相談いただける方とか、入会していただいた方も、多くて再婚の方も多いし、その、昔の恋愛をちょっとこう、引きずってたりとかね。昔の恋愛でなかなか怖い思いしたりとか、思うようにならなかったことがあって、婚活とか結婚とか興味はあるけれども、怖いとか、ほんまに結婚したいのかなってちょっと一歩踏み出せなかったりね、する方がいらっしゃって、過去の、体験、出来事がきっかけで動けなかったり、怖さを抱えてたりとか、こう前みたいになったらどうしようとかね。言ってくださる方も多くて、いや、わかるなぁと思って。なんかね、その、お相手との関係っていうのも気がかりなんですけど、なんか、まあ、その状況はね、みんなそれぞれやと思うんですけど、なんかそれをしてしまった自分にもね、なんか苦しい気持ちを抱えたりとか、がっかりしてたりとか、相手に対して罪悪感持ってたりとか、こうできなかった自分とか、こうしてしまった自分とかね。そのご相談でも多いんですけど、なんやろな、その夫婦、例えば夫婦喧嘩とかあるじゃないですか。あるじゃないですかってもある前提なんですけど、ありますよね。そういう時もね。うん。で、例えば相手を責めてしまったり、相手のことについて何か咎めたりとか、明らかに相手が悪いでしょみたいなこともあったりするわけですよ。で、それを相手に怒ったりとかね。なんでこれ、いつも言ってるのにしてくれないのとかね。あるんですけど、でもそれを言ってる自分も別に言い気はしてないんですよ。なんか本当は、こんなこと別に言いたくないしとか、また怒っちゃったとか、なんか自分でもひどいこと言ってるなーとか、自分でも理不尽なこと言ってるなーとか、頭の片隅では思ったりするけど、その時はもう止められない。もう言っちゃうしかないみたいな。で、後になって、ああ、またやってしまったって自分も思ったり、そんな自分にがっかりしたりとか、そんな自分が嫌になったりとか、結構、なんかご相談 いただいたりね、することもあるんですけど、そういう、どっちも持ってる。相手が悪いでしょ、相手がおかしいでしょって言ってる自分もいれば、でもそうやって責めてしまう自分にすら、がっかりしてたりとか、嫌な気持ちになってたりとか、こんな自分って嫌だなって思ってたりもする。で、相手に対しての申し訳なさを感じてたりもして、なんかそういうね、お話聞いたりすると、なんだろうな、苦しいなというか、優しさも感じるし、本当はこうしたいのに、本当はね、仲良くしたいのになれない苦しさというか、自分の、ありたい自分でいられないもどかしさ、苦しさなんていうのも感じるんですけど、何が言いたかったんかな。まあ、そう。なんかね、そういう気持ちとか、本当はどうしたいかとか、本当はどんな関係築いていけたいかとかね、丁寧にね、見ながら、なんか一緒に頑張って安心してね、婚活も進めていける。過去にね、傷もある方だとしても、それすらも癒しながらね、本当の理想のパートナーと理想の関係を築ける自分で結婚していくっていうね、改めてそんなね、サポートできたらなって、していきたいなっていう思いもね、感じさせてもらいました。その収録とかも経てね。まあよかったらね、ぜひ YouTube の動画ご覧いただければと思います。動画内でもね、お伝えしてるんですけど、ちょっとね、内容をリニューアルさせていただいたりとかっていうのをね、ちょっと記念してアンバサダープログラムっていうね、今、お得に入会いただけるキャンペーンなんかもね、やってますので、まあ詳細はね、動画見ていただいたらよくわかるようになってると思うんですけども、なので、ぜひね、見ていただきたいんですが、ちょっとそういうね、キャンペーン的なものもやってますので、結婚相談所もね、興味ある方はぜひ、覗いていただければ、一度ね、どうかなっていう方はお話しさせていただければ、カウンセリングでね、皆さんのお気持ちとか聞かせていただけたら嬉しいなと思ってますので、そちらもよろしくお願いします。はい。まあ、というわけで結婚の話、もう結構長くなりましたね。うん。まあもう自分でね、自分のご機嫌を取る、自分のこと満たすの大事ですよっていう、まあシンプルだけども難しいってわけではないですけど、まあシンプルがゆえに大事だし、時に難しかったりもしますよね。自分の気持ちとかね、なかなかね、わからんときはわからんちゃんと見ようとしないと見えなかったりするんで、うん。で、自分の気持ちわかってないのに人に自分の気持ちなんてわかってもらえるわけないですよね。わけないってことはないですけど、で、一つね、これ、まあ、ユミともよく話してて出てくるんですけど、一つね、ポイントとしては、人に対してわかってほしい、わかってほしいっていう時は、自分で自分の気持ちわかってない時っていうのは結構ありそうです。人に対してね、相手に対して、私のことわかってよとか、私の気持ちわかってよとか、私のこと大事にしてよっていうときは、自分で自分のこと分かってあげられてなかったり、自分で自分のこと大事にできていなかったりとかね。それが、人との関係で、サインとしてね、現れてる。気づけよっていうので。なんかこう、人に求めてるときほど、あれ、自分ではどうやったっけみたいな。のをね、ちょっと振り返るのは一つ。こう、ポイントかもしんないですね。うん。これはユミとね、よく話したりしてるんですけど。ああ、これも人にいっぱい求めようとしてるから、これ自分の問題やわーとかね。なんか言ってたりするんですけどね。そう、結局自分にね、跳ね返ってきたりするんですよね。はい、そんなわけで。ちょっとね、レターも読ませてもらおうかなと思ったんですけど、ちょっとイベントやら、何やらの話も盛りだくさんになってしまう。こんな時間何喋ったんやろこんな喋ることあった？でも喋ってますね。聞いていただいてありがとうございます、ここまで。レターね、ちょっと来週必ずご紹介させていただくんですけども、今日はね、ちょっと一旦こちらで、区切らせていただこうかなと思います。はい。思いのほか盛りだくさんになってしまいました。まあ、夫婦関係にこだわりというか、まあ大事にしてんなーってやっぱ思いますね。まあだからこそ結婚相談所も始めてるんやろうし。で、またちょっとね、みんなの意見というか感想も聞きたいなと思うんですけど、YouTube も上げて、 ていうか結婚相談所も初めて思うんですけど、まあ今ね結婚されてる方への何かこうサポートというか何かできても素敵やなーとか思うし、まあ今日のね心のシェア会でもそのなんやろご夫婦の関係については今日は直接なかったかな。でも結構はね心のシェア会でもご夫婦の関係の話になったり、まあパートナーとの関係の話とかよくなるんですけどね。まあその時にもやっぱりその今ねパートナーがいらっしゃったり、結婚されてたりっていう方へのね何かできてもいいなーっていうのもその YouTube も上げてそういうお声もねあったりして、ああそうやんなーと思って。何かこの夫婦の関係っていうところで今夫婦の方への何か今例えばピンチの方は関係改善できるようにとか今良好な方はもっと良好になっていけるような何かサポートができたら素敵やし、これから結婚したい方はじゃあ夫婦のそのね理想の関係築ける自分で結婚していきましょう。これ今やってるその結婚相談所ですけど、これから結婚していく方に向けての何かサポート、自分たちができることと、今結婚されている方に向けての何か僕たちができること。なんかこれがやっぱり繋がると嬉しいなというか、やっぱ両方あっての、なんか、なんやろな、両方あってもいいなってなんか改めて思ったし、なんかこれまでなんか自分自身でなんか何をしているのかとか何を大事にしているのか、とか何を伝えていくのかっていう部分が、はっきりしきってない部分はあったんですけど、今年、その、まあ、結婚相談所っていうもので強烈に向き合わせてもらうっていうかなんか気づかせてもらった。まあ、やっぱなんか夫婦っていうキーワード。今まで渡辺夫婦とか言って夫婦でやっといて今更かやって感じなんですけど、あ、夫婦なんやってなんか、ちょっとね、今感じてるんですよ。夫婦なんだ。夫婦なんだって伝わりますかね。うん。そう、なんか自分を大事にするとかね、うんぬんかんぬん言ってますけど、僕はね、僕個人としては、あ、なんか夫婦っていうのに今すごく関心があったり、引っかかってるっていうか、なんかその、大事にしたいものとしてね、あるなーって。大事にしたいというか、うん。注目してるというか。だそれがね、なんかいろいろ結婚相談所は一つの形やし、なんか、あるいはこう、今すでに結婚されている方向けにも何かこう、できることがね、増えてったらいいなぁとかも思うし、なんかそういうね、うん、来年はってもう来年の話しますけど、なんか来年もね、結婚相談所もどんどん形になっていき、何かこう、うん、また新しい展開に、ね、僕らのやりたいことっていうのが、やりたいこととか生きてる使命っていうのが、何か活動とかに、こう、落とし込めていったら、ええなぁとかね、感じたりもしてます。はい。というわけで、長々話しましたけど、ここまでお聞きいただきありがとうございます。YouTube のね、動画ぜひ見てみてください。放送の説明欄に URL も載せてるので、はい。今日の話もまた、実際の体験としてね、いろいろ、濃くね話せた部分がねあるので、聞いていただけたら嬉しいなと思います。おい、まあ、というわけで、今回は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。あとレターね引き続き募集しておりますので、ご相談ご質問大丈夫です何でも歓迎ですので、ぜひお寄せください。今ねお寄せいただいているレターもお答えさせていただきますので、お待ちいただければと思います。はい、というわけでまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。